からチャーシュレイディオ。おはようございます。チカラです。今日も財布を取らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、俺流ホワイト社会、3部作、最終回になると思いますが、このホワイト社会のリスクについて、僕が感じるもの、なぜすごくリスクになってくるのか、についてもちょっとね触れたいと思います。よろしくお願いします。いやー、昨日ちょっとまとめ会を取らせていただきましたがね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいんですけれども、僕にとっては岡田斗司夫さんが言うホワイト社会というのは実は超ホワイト社会ね、階層で1階層2階層3階層、まあ階段で言うと1段目2段目3段目がもしあるとしたら、日本はいきなり一番下の階から超ホワイト社会へ急に一段飛びで持っていかれている状況で、かなり大変な、まあ、ダメージやショックや、そこに大変な適応を求められている状況なんじゃないかというふうに僕が感じましたという話をさせていただきました、ね、でその超ホワイト社会で言われている、もともとね岡田斗司夫さんがおっしゃっていたミュートということについて今日はお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まあね、ミュートって要はどういうことなのかってね、考えると、日本で昔からのね、日本語で言うと、もうミュートっていうのは何かというと、僕は縁を切るっていうことだと感じています。だからかつての日本ではミュートということはほぼほぼやれなかった、できなかった状況にあったんじゃないかなと。かなりもうダメだって本気にならなければそこまでする踏ん切りがつかないぐらいの行為がミュートだと思います。縁を切るというね。ただ第2階層にいたかつてのアメリカではそもそも根本的な考え方がずれたりしている状況が当たり前なので、そっとミュートする、もう縁を切るみたいなことはもうそんなに重たいハードルがなく、そっとミュートを常に多少なりやってきていた時代がこれまであったというふうに僕は今感覚的に捉えてきていますね。これ聞いたわけじゃないんですけども、そういうものだろうというのが今僕の中で勝手に腹落ちをしてきている状況、僕の理解が認識がそうなっていますよということをお伝え今しておりますが、そして今の現状第3階層の超ホワイト社会では、このミュート、縁を切るというのがどうしてここまでそんなに重たくないように見えるのか感じるのか、ここもちょっとね僕はお話ししたいなと思うんですけど、皆さん今 SNS がもう使われている皆さんがほとんどだと思います。この財布を聞いてる方ね、SNS の時代っていうのはどんな時代かというと、これはもういろんなところで言われていることだと思いますが、これまで物理的にはつながることができなかった人たちと限りなく手軽に限りなく簡単につながりやすくなった社会だというふうに言われていたり捉えることができるんじゃないかと思いますけれども、これってメリットとばかりを僕は今までずっと感じてきていましたね。簡単につながりやすくなってきた、こんにちはっていうね、テキストを打つとこんにちはってすぐ帰ってきて、ですぐに仲良くなっていくような、そういうものすごくいいツールでありいい時代だなと思っていて、しかも同じような考え方の人が本当によりこれまで以上につながりやすくなってきたので、自分のやりたいこと楽しいことを共有できる相手と常に近くにいるような感覚を作れる時代、すごいことだと思いますね。素晴らしいですよね。でも僕はね、このいい面ばかりが目に入っていて本当に気づけなかったんですが、この第1階層第2階層第3階層と考えて、ミュートのしやすさ、なんでこんなにミュートが気軽にできるのかっていうのをずっと考えた時にハッとしたことがあったんです。今日はそれを皆さんと共有したいと思います。何かというと、ここまで気軽に今まで以上にどんな人とでも気軽につながりやすいっていうことは、 反面、そのつながりを断ち切るハードルがかなり減って下がっている状況だということなんだと、まあ言えばその通りなんですけど、そう思ったんです。で、この事例がもっと身近にね、どんな事例があるかなと思ったんです。この感覚に近いと思ったことが一個ね、僕も見つけたので、今日はその話もしたいんですけど、これまでね、僕は、結構髪の毛を切るのが1ヶ月に1回から、まあ最近1ヶ月半に1回ぐらい髪の毛を切るんです。で、僕はね、床屋っていうのは小学校の頃しか使ってなかったんだけども、ずっと今ね、美容室を使っているんですけど、皆さんね、美容室ってどうやって決めてます？いろいろ試しません？美容室。ね。まず行ってみて、で、実際切ってもらったりして、あ、このお店雰囲気いいなとか、でもなんかこの受付の人嫌だなとか、もしくはカットしてもらうこのカットの感じがちょっと気に入らないなとか、仕上がり終わった時に、まあ仕上がったすぐは良かったけど、ちょっと経つと、ちょっとやっぱり納得いかないなとか、ね、カラー剤がちょっと強いなとか、まあいろんなものを感じたりしながら、最終的に、まあここが心地いいなっていうところに大体落ち着いて、しばらくずっとそこを使ってたりしますよね。これ、もうここまで言うとまたね、勘のいい方はわかるかもしれませんけど、そうなんですよ。美容室って気軽に嫌だと思ったら、翌月違うとこ試して、またダメだと思ったら翌月違うとこを試して、ね。要はこれってどういう状況かというと、美容室が簡単に浮気しやすいっていうのかな、転々としやすいっていうのかな、そういう存在だなと思ったんですよね。僕の身近にあった僕自身の体験ですよ。これってなんでだろうと思ったんです。もし近所に行きやすいところに、近場に美容室が1個しかなかったらどうですか。しかももう1軒別のところは、例えばもう車で2時間ぐらいかかるとか、まあ3時間ぐらいかかるとか、そういうところにしか別の美容室がない。僕の近場には1個しかない。ね。毎回違うところもし行くとしたら、車で3時間ぐらいずっと探さなきゃいけないっていう状況にもしあれば、少しぐらい、このパーマ剤が嫌で、このカラー剤が嫌で、このカットのちょっとテクニックがちょっとなーと思っても、僕だったら車で3時間、しかも次行ったところでも嫌かもしれない。いや、そんなところ探すよりはもうちょっとぐらい不具合あっても、まあ気に入らなくても、まあ歩いて5分のところだから、まあいいかって通うと思いますね。で、しかもそこが長く通えば通うほど、もう10年来ずっと通ってるしな、しかもまあなー、よくしてもらってるしな、今から帰るのもなーっていうふうに思うんじゃないかと思うんですけど、今の美容室ってどういう状況かというと、僕の家の周りでももう多分ね、20軒30軒ぐらい、だいたい歩いて15分圏内ぐらいに、本当にそのぐらいね、ありますよね。で、僕ももうずーっとだから転々としましたよ。何年もかけてかな、ずーっと本当に転々として今の美容室にね、落ち着きましたけど、これって要は今の SNS の時代に僕はそっくりだと思ったんです。要は昔、日本では物理的なつながり、会社だったり学校だったりね、友達の友達だったり、そういう物理的なつながりでしか人とつながれなかった時代、その中でやっとつながった人の中でさらに気の合う会話ができる友達っていうのはかなり絞られている状況だったんじゃないかと思うんです。ね、その時ってやっぱりいや、縁を切るなんてなかなかできないね。ちょっとぐらい嫌なことされても、ちょっとぐらい嫌なこと言われても、なんだよって喧嘩したところで、いや、ミュートしたり縁を切るっていうのは僕は思わないと思いますが、今ってどうですか。もうスマホを開いて SNSX を開いて、こんにちは、はじめましてって言っていけば、すぐにフォローしましょう、し合いましょう、少しだけ会話2、3回交わして、あのこと知ってるんだ、こんなことありましたよねみたいな話もすぐに会話も始められたり、しかも SNS スタイフだったらこういう音声を聞いたりして、あ、この人ってこんな面白いこと喋ってるんだったらちょっとフォローしようね。 で、あ、この人フォローしてくれた、ちょっと話聞いてみよう、スタイフ聞きに行ったら、あ、面白いこと言ってるな、あ、僕もフォローしよう、相互フォロー、あ、ありがとうございました、いいね、毎日するね。そんなぐらいに気軽にどんな人とでもどんどんつながれる状況になったっていうことは、もうこれは美容室が昔一軒、自分の家の近くには一軒しかなかったの状況から、一気に自分の家の周りに20軒、30軒、もっと100軒、500軒、1000軒っていう美容室が家の周りにできた状況と同じじゃないかと僕は思ったんです。そうすると少しでも嫌なことがあって、いや、このカットの方法なんだこれと思ったら、もう次、もう次ね、その、なんていう、参入障壁じゃないけど、なんて言うんでしたっけ、これ変わっていく障壁、乗り換え障壁かが、かなりかなり低くなっている状況なんだと思います。だからこそ僕は、だからこそじゃない、まずはそれが一個のね状況だと思います。これは皆さん同じ気持ちで同意だと思いますね。ものすごいフォロワーさん皆さんいらっしゃるでしょうし、そういうコミュニケーションも普通に取られている方だと思うので、まずは一個こういう事実があるでしょうという整理ですけども、そういう状況だと思いますね。で、この中で、しかも、でも、こういう話ももう一方でね、あるじゃないですか。デジタルデトックスをやったら頭がスッキリした。みたいなね。いやー、久しぶりにしばらくスマホをちょっと触らないようにしていたら、いやー、やっぱりちょっと疲れ取れたよ、みたいなね。これ何を言いたいかというと、要はもう一方で、そうは言っても、いろんな人とのつながりや、いろんな情報が大量に溢れているので、もうね、物理的に皆さんのキャパがオーバーしているということも今、もう一個の状況なんだと思います。ね。スタイフでさえ、100人200人ぐらいのフォロワーを持っている状況で、かつてね、タイムラインに上がってくるスタイフ、ね、毎朝開けるとボワーッと上がってましたよ。その中でも20件30件ぐらい上がると、もう1日手一杯っていう状況だったと思いますね。そうすると近場の美容室が大量に発生している中で、しかも自分がそのキャパを全部乗り越えるキャパシティがないっていう状況だったら、少しでも、ちょっと嫌だと思った時に、そっからやっぱり選別をするというか、ね、どうしても絞り込んでいくっていう気持ちになるのはもう当然のことで、そうすると何が起こるかっていうと、わかりますか？そうです。何かがちょっとでもあった時には、そっとミュートして、目につかないようにしていくということがもう大量発生していると。僕はもうね、このそっとミュートが大量発生すぐにするという状況は、理由はこの大きく2つなんだろうと思いましたね。1つ目は大量に誰とでも簡単につながれるようになったということ。だから大体できるものが大量にあるので、そっとミュートした時の自分へのダメージがものすごく少ないっていうね。だから気軽に縁を断ち切っていくっていうことをしやすくなってしまった状況。これが一つ。もう一つは、情報やつながりが大量すぎるので、自分としてそれを切っていかざるを得ない状況が起こりやすくなった。ね、この二つによって、少しでも何か嫌なことがあると、そっとミュートしていくっていう、その、なんでしょう、後ろめたさみたいのが一切軽減して、もう麻痺していく状況に、まあみんなさらされている状況だと思います。これはだからもう実感があると思います。僕も実感がありますけど、これをいやいや、そうは言っても僕は縁を切らないとか、僕はミュートされることはありえないでしょう、そんなこと、そんな状況は絶対ないって言える人は、今の説明を聞いたら一人もいないんじゃないかなと思いますね。だってもうそういう状況なんだからということなんだと思うんです。で、あ、ちょっと15分経っちゃいましたね。で、ちょっと一旦今日はここまでにしましょうか。だから、今日は、第3部その1 その1 第3部前編、なぜ今ミュートしやすくされやすい状況に陥ってしまっているのか、そしてこれは避けられる状況なのかどうか、いや、もう避けられるものではないという説明をちょっと今日させていただきましたね。 だから僕たちは今もう一回昨日の整理も含めてだけど、超ホワイト社会に向けた第1回、第2、第3回の3階層だとすると、もういきなり第3階層に上がれって言われて強制的に上がらされた状況で、その中では即ミュート、ミュートされることも自分がミュートすることももうどうしても避けられない状況だということがこれで説明できたんじゃないかなと思います。そうするとこのミュートされるっていうリスクが、次は どうしてそんなにミュートのリスクがあるのかは第3部後編、ちょっと次回明日お話しできればと思います。以上です。今日も聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。